どうも、はじめまして、杉本信頼と言います。いや、誰という方もね、いるかと思いますけれども、ニュージーランドの教会で、ユースパスター的なことをさせていただいてます。まあ、ちょこちょこね、オンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど、動画だと重いよとか、画像いらないよっていう声もありましたので、ちょっと音声だけで、お届けできるメディアとして、ポッドキャスト始めてみました。お時間のある時にダウンロードしていただいて、オフラインで、ね、聞いていただいたり、何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、過去の、ね、メッセージになりますけれども、どうぞ。
さあ、ということで今日もですね、マルコの福音書のシリーズ続きにやっていきたいと思いますが、聖書に入っていく前に、皆さん、チャールズ・スポルジョンというですね、1800年代に活躍した説教者の方知ってますでしょうか。その人が考えたね、有名な話があるんで、ちょっとそれをシェアしながらスタートしていきたいなと思うんですが、人参と馬というお話ですね。昔々あるところに、人参を栽培しているこの農家のね、人がいましたと。ある日、今までに見たことないくらい大きくて素晴らしい人参が、最高のものができたと。喜んでですね、その農家は王様のところにその人参をこう差し出して言いました。王様、こちらは私が育てた人参の中で最高のものができました。どうかこの人参を私の心からの贈り物としてお納めください。王様はですね、非常に喜んで感謝を伝えて、その農夫に言うですね、これは素晴らしい、私は感激した、お前は素晴らしい農夫だ、お前にふさわしいのはもっと広大な土地だな、だから私の土地をやろう、この土地を耕して人参作りに励むといい、そう言ってですね、農夫をこう返した。農夫も驚きながらも喜んで、ありがとうございますと言って帰っていったと。で、そういうようなね、噂話が王宮内で広まったんですよね。で、その噂を聞きつけたある貴族がいたわけなんですけれども、彼は思いました。え、マジで人参でそんなご褒美をいただけるなら、もっといいものを差し上げたらどうなることだろう、ふむふむとですね、そういうちょっと企みを持ちながら、翌日王様の前に来て言うんですね。王様、私は実はですね、馬を育てるという趣味がありまして、で、最近この育ってきた馬の中、こちらこの毛並み見ていただければ分かると思うんですけれども、今までに育てた馬の中で最高の品質の馬が育ちましたので、ぜひですね、これを王様に差し上げたいと思い参上したまででございますと。で、王様はその貴族の企みというんですか、心の中を見抜いて、こういうんですね。あ、そうか、ありがたくいただこう、もう下がってよいぞと、こうあっさりとあしらってしまうんですね。で、貴族は思います。王様、何かを忘れてはありませんか、そのご褒美的な、という、心の中でこう思いながらも必死に隠そうとするんですが、顔に出てしまったんでしょうか。その倒幕したですね、貴族の姿を見て、王様はこう続けます。よいか、あの農夫は私のためを思って人参を差し出したのだ。でもお前はどうだ、自分の利益のためにその馬を差し出したのではないのかと。当たり前ですけども、どんなに素晴らしい人参であったとしても、その物の価値ということで言えば、馬一頭には到底及ばない。しかしながら、王様は人参を献上した農夫をよしとして褒美を差し出し、貴族の方には何もやらなかった。で、それは王様がその表面的なものの価値ではなく、捧げるものの心を見る、そういうお方であったと、そういうお話で、聖書は言いますね、神様もまたそのようなお方である。第一サムエル記の16章7節、有名なところですけども、人は上辺を見るが主は心を見る。今日見ていくマルコの箇所の一つ目の大きなポイントがまさにこれです。上辺ばかりを気にしてはいけないよ、 立法学者は、まあ、表面的な行いばかりをこう求めていたんですよね。どのような人の目に映るのか、どのように評価されるのか、まあ、そういったところにばかり目をやっている立法学者たちを批判、イエス様が批判するというところから、まあ、今日の箇所スタートしていきます。早速、聖書を開いていきたいと思いますけれども、マルコの福音書12章の38節からまず40節までね、前半ということで読んでいきたいと思います。イエスはその教えの中でこう言われた。立法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが大好きで、また街道の上席や宴会の上席が大好きです。またやもめの家を食い潰し、見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。イエス様が律法学者たちを批判する、気をつけなさいよと警告されるところから話が始まっていくわけなんですけれども、話を進めていく前にですね、そもそも律法学者って誰なんですか、まあ、パリサイ人とかっていうのもよく名前出てきますけれども、一体誰、どういう人なの、そういうことですよね。まずそれをおさらいしてから始めていきたいと思いますが、まあ、立法学者っていうくらいだからですからね、立法を勉強する人。で、立法って何なのか、それは法律なのかというと、まあ、そういう単純なお話ではなくて、まあ、ざっくり言うとですね、立法っていうのは旧約聖書のことを指すわけですよ。ですから、まあ、旧約聖書、ね、まあ、ユダヤ人にとっては聖書を、非常によく勉強して、それを人々に教える人、まあ、そういう人ですね。で、彼らは非常にまあ尊敬を集めていましたし、人気があって、まあ、どちらかといえば裕福な、経済的にも裕福で、地位もあって、力もあって、名誉もあってという、まあ、現代でいうところのセレブリティ的なポジションというんでしょうか、まあ、そういう価値観、世界観ですね。そんな普通であれば立派であるとされている、この律法学者たちに気をつけなさいともイエスもおっしゃった。じゃあ一体何の、彼らの何に気をつけなさいとおっしゃったのか、一つずつ見ていきたいと思いますが、まず38節ですよね。長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが大好きで。まあ、これ当たり前ですけど、別にロングコートいけませんよ、ショート丈にしてくださいって、まあ、そういうファッションのことをもちろん言ってるわけではない。律法学者、パリサイ人っていうのはですね、当時このような、まあ、ちょっと画面出しておきますけれども、格好をしていました。ポイントとしては、まあ、一発でですね、見かけたら、私、律法学者ですけど、というのがこう分かる服装であったと。ですから、まあ、広場で見かけたりなんかしたらですね、あ、あれは律法学者の大先生だということで、みんなこう非常に尊敬を持って、先生ご機嫌麗しゅうというんですか、まあ、そういうような挨拶をする。で、非常にまあそれが、まあ、気持ちよくて大好きなんでしょということをまあ言ってるわけですよね。39節の街道の上席や宴会の上席が大好きです。でもこれも同じですよね。特別扱いをされたい、自分はどれだけすごい人間か、気づかれたいし認められたい、まあ、芸能人がですね、街中で声をかけられるというのと似ているんでしょうか。まあ、そのように律法学者たちは、その自分の立場、本来神に仕えるべき立場を、まあ、利用してというか、それによって人からこう特別だと思われる、まあ、そういうことにですね、優越感に浸っていた。まあ、そこに問題があったのではないか。続いて、まあ、40節、やもめの家を食い潰しとありました。まあ、これに関してはですね、詳しいところは、後半のところで戻っていきたいなと思いますが、まあ、やもめ、つまり、未亡人ですよね。いわゆる旦那さんを亡くされた方、のこと。まあ、当時ですね、社会あるいは文化的に、まあ、女性が、経済的な自立をするということはもう不可能だったわけなので、まあ、旦那さんが死んでしまったらですね、収入が全くない、まあ、非常に生活も苦しい、まあ、そういう立場にある人、そのような持たざる者からも、この律法学者たちっていうのは、何か搾取をしていたと。で、具体的にどのようにしていたのかというのは、明確に書いていないんですけれども、まあ、無理やり献金を募っていたんではないかとかですね、あるいはこう財産分与とかの関係で、まあ、その律法学者として こう関わってですね、不正な利益を得てたんじゃないか、まあ、いろいろ言われてますけれども、とにかく自分の立場を利用して、まあ、その貧しいヤモメから利益を得るようなことを行っていたのではないかということがまあ言われています。続いて40節の後半、見栄を飾るために長い祈りをします。まあ、これは一番その現代のクリスチャンで分かりやすいんじゃないのかなと思いますね。今でも長い祈りってあんまり好かれないんじゃないでしょうか。まあ、特に食前の祈りとかね、はい、キャンプあるいはですね、教会でみんなで食事をするときに、まあ、感謝の祈り、食前の祈りを誰々さんしてくださいと言って、例えばその方が非常に長い祈りをされたとすると、まあちょっと嫌われてしまうというかね、特に子供たちからは嫌われてしまうんじゃないでしょうかね。いやいや、もう早くして、一体何分祈ってるのだと、もうこちとらお腹がしているんだ、お腹が空いているんだ、早くしてよということですよね。まあそれとは真逆なんですけれども、僕の友達の中でその真逆に極端と言いますか、こと食前の祈りともなればですね、もう何を言っているかわからないぐらいに早く祈る、アルジュルジュルアメンみたいなですね。いや、それはそれで、まあこちらも内容がわからないからアーメンって言いづらいなみたいな、短けりゃいいってもんじゃないですよね。もちろんここで言いたいのは、その祈りの長さが問題というよりは、そもそもなぜ長く祈っているのかというところがポイントで、でそれは祈りが長ければ何かこう信仰的であるとか、非常に綺麗な言葉をね、こう並べ立てれば立派に聞こえるとか、例えば何でしょう、シンプルに神様というふうに祈りを始めるんじゃなくて、まあ、天の父なる神様とかね、まあ、そのような言葉遣い、をする場合、まあなんとなくですね、もしかしたらそのような方があの人の祈りはすごいなというふうに思うみたいな、まあ、そういう感覚っていうのはクリスチャンの中にもあるかもしれませんよね。まあ、少なくとも、立法学者たちっていうのはそういうふうに思われたい、まあ、そういう思いで長い祈りをしていたと。でそれに対して、いやいや、祈りというのはそもそも人に聞かせるものではないだろう、神に向かってするものではないのかと、まあ、イエスもここでおっしゃっています。まあさーっとこう見てきましたけれども、まあ、ヤモメの家を食い潰すというところ を、まあ、例外とすればですよ、ほとんどこの立法学者が行っているっていうことは、神様に向けてというよりは人に向けてしている、まあ、っていうことを、まあ、イエス様ここでおっしゃっているわけなんですよね。本来は神様に仕えるという立場にありながら、人からどのように認められるのか、どのように評価されるのかというところばかりに目がいっている。だからまあ立法学者の行いっていうのは、まあ、外から見たら立派なわけなんですよ。けれどそれは人間の行いの義に過ぎないだろうと。祈りにしろ奉仕にしろ聖書を読む、あるいは献金するということ、そういった本来は神様に向けて行うものを人にどう思われるかということを中心軸としてやっているんなら、そんなの意味ないよ、意味ない、空っぽだというばかりか、人一倍厳しい罰を受けますよ、真似してはいけない、まあそういうですね、警告をここでイエス様はされていると。でまあそこからまず第一に私たちは学ぶのは、まずですね、私のような立場にある、まあ、牧師であったり、教会のリーダーとか、特に前に立ってね、賛美でも何でもそうですけど、奉仕をする人っていうのは特にまあ気をつけなければいけないなと思いますよね。もちろん一番最初はこれは神様のためにやるんだ、神様のための奉仕なんだと思って始めるわけなんですけれども、まあそこにはやっぱり人間の弱さというのがあって、気づけばですね、人の評価に左右されるということがまあ正直あるかなと思います。私もですね、人からまあいいメッセージ出したよっていうふうに言われれば、あ、今回は自分はちゃんと仕事ができたのかなと思ったりしますし、逆にですね、批判を受ければ、いや、今回ダメだったのかなとちょっと落ち込んだり、まあそういうことがね、正直あったりします。でも本来ね、礼拝のメッセージにしろ、賛美にしろ、祈りにしろ、それらは人間に認められるために、人に向けてやっているわけではない。人気を得るために、やってるわけではない、神様のための働きなわけですよね。そこがずれていってしまうと非常に危険ですよと、 ガラテヤ人への手紙1章の10節にもこのようにありますね。もし私が今なお人の関心を買おうとするなら、私はキリストのしもべとは言えません。さて、なるほど、前に立つ人は大変ですね。自分は別にリーダーでもなければメッセージとか賛美とかもやりませんし、あんまり関係ないかもしれませんね、というふうな方の方が、まあ、多いかなと思います。しかしながらどうでしょう。人間というのは根本的にやはり誰かに評価されたい、まあ、生き物なのではないのかなと思うんですね。認められたい、評価されたい、まあ、承認欲求っていうんですか。で、それを人間の評価に向けているのか、あるいは神様の評価に向けているのかっていう、この方向性っていうのはですね、誰にとっても、まあ、例外なくものすごく重要なことなのではないのかなと思うんですね。なぜなら人の評価というのは、まあ、当たり前ですが変わりやすい。誰が評価するのか、いつ評価するのか、時代とかですね、そしてどの尺度、価値観で評価するのかということによって、まあ、それは上がったり下がったり変わりやすいわけじゃないですか。で、それを土台として、人生の土台として歩んでいくなら、当然のことながらそれに翻弄されて非常に不安定になっていきますよね。それよりも神様の変わらない評価という土台に自分の人生を置いて、まあ、歩んでいくべきではないのかと、まあ、こうイエス様はおっしゃる。先日ですね、日本にいるクリスチャンの友人と、まあ、そのような話になりました。もう自分も40になったと、まあ、おかげさまで誕生日がありまして、で、まあ、40歳にもなればもう経験的にも人の評価なんか気にしてもしょうがないっていうのは痛いほど分かっているのに、それでも神様の評価よりやっぱり人の評価が気になってしまう自分がいると、なんでなんだろうねみたいな話をしていました。で、まあいろいろこう話して、結論としてはやっぱりどれだけ神様の評価が大事ということは分かっていたとしても目に見えない。で、人間っていうのはやっぱ目に見える、だからその目に見える人間の評価に流されてしまうんじゃないか、ね、この目に見えるところに目を留めるのか、目に見えないところに目を留めるのかというのは非常に大きいですよね。パウロも第2コリントの4章18節でこのように言っています。私たちは見えるものではなく見えないものにこそ目を留めますと。で、冒頭でも言いましたけれども、神様はまさにそのようなお方で、一見立派にできたな、どれだけ貢献できたな、成し遂げたな、自分は役に立ったな、まあ、そういう表面的な基準でものを見られるお方ではない。目に見えないことのところに目を留められる。じゃあ目に見えないところって何かっていうと、それは心だ。主は心を見られる。まあそういうことがですね、次の後半のヤモメの献金の箇所に、色濃く出てくるかなと思いますので、見ていきたいなと思いますが、41節から44節ですね、読みたいと思います。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。そこへ一人の貧しいヤモメが来て、レプタドーカを2つ投げ入れた。それは1コドラントに当たる。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。誠にあなた方に告げます。この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は貧しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。まあ割と有名な箇所なのではないでしょうか。イエス様がまあ広場に立って献金の様子をご覧になっていたと。まあ、13個ぐらいね、献金箱は置いてあったと言われていますけれども、まあ、多くの金持ちがこう、大金をね、投げ入れていた。で、当時紙幣はないですから、紙のお札ないですから、全てがコイン、ね、ってなった場合ですよ。大金を入れるということはもうこう大量のコインがジャラジャラジャラジャラと入っていくわけですから、非常に大きな音を立てる。で、周りの人も気づくわけですよね。うわ、あの人すごい額入れてるなっていうのがこう分かるわけですよ。で、もう捧げてる方はですね、いやそうなんです、私は大金をというこのですね、エゴが満たされていく、まあそういうような仕組みだったようです。 けれどイエス様が目を留められたのはそのような派手な、ね、金持ちの献金ではなく一人の貧しいやもめの献金であったと書かれていました。わざわざ弟子たちを呼び寄せてこの人がこのやもめが一番たくさん入れたというふうにおっしゃったくらいにこう目を留めたわけですよね。じゃあ実際このヤモメはいくら入れたのか。レプタ銅貨2枚と書いてありました。これ現代のねお金にするとまあいろいろな計算法があるので誤差はあるかと思いますが、まあだいたい日本円にして240円くらいかなと思います。まあかなり少ないと言って差し支えないでしょうね。でプラスレプタ銅貨物理的にも非常に小さい効果になりますので、これを2枚こう投げ入れたところでですね全く音はほぼ鳴らず、周りの人も目に留めなかったことでしょうけれど、イエス様はおっしゃいました。誰よりもこのヤモメが一番多く入れたと。どういうことなのか。金額で言えばですよ、おそらく誰よりも少なく入れているわけです。とするとイエス様にとって献金とはどれだけの額を入れたかということが重要ではなかったということですよね。まあ私息子が一人いるんですけれども、たまにですね子供が食べているもの別に自分欲しくないけれどもわざとですねちょっと意地悪と言いますか、ちょうだいちょっとちょうだいっていうふうに言います。お菓子なのかまあ何なのか本人の好物であればあるほどいいんですけれども、ちょっとちょうだいと言われた子供は考えますよね。ちょっと考えて、で時には即答でノー、ね、マイン僕のだあっち行けみたいな感じで退けられるわけなんですけれども、ちょっと悩んでからですねそーっと一つだけこう差し出してくれる時、そのお菓子は私にとっては非常に尊い。でそれはいやこのお菓子食べたかったんだよね、ありがとう息子よラッキーということではなくしてなんなら別にいらないんですよ。本当に欲しければ大人ですから自分で買えばいいわけですし、いやそうではなくして息子がいや自分で食べたいな自分のものにしたいなと思いつつも、その貴重な手持ち分から分けてくれるから価値があるわけですよね。お菓子自体というよりはそのお菓子に乗っかる気持ちが、まあ、ポイントで、神様も同じように金額ではなくその献金に乗っかる気持ちというものに目を留められる。確かにお金持ちはかなりの金額を捧げていたことでしょうけれど、それは有り余る中からということで書いてありましたね。つまり捧げたとて痛くも痒くもない、そういう額であったと。一方やもめにとってはそれがどんなに少しであったとしても、レプタ銅貨2枚というのは全財産でした。にもかかわらずそれを全て捧げる、その心にその信仰にイエス様は素晴らしいと、まあ、おっしゃったわけです。で、まあ、よくですねここの箇所からこれがクリスチャンの、まあ、理想的な献金をする姿だとして、私たちも全てを捧げましょうみたいな、まあ、そういうメッセージをされることはあるかなと思いますが、まあ、そういう単純な話でもないのかなと思いますね。だってそうじゃないですか。例えば、まあ、このね箇所から教会が、まあ、礼拝に来られる方々にですね全財産を献金するようにというふうに教え始めたらですよ、もうそれは非常に危ない団体というか、どこかのカルト集団というんですかなってしまうでしょうし、まあ、加えて言うなら、まあ、前半で見ましたが、その立法学者に対する違反としてヤモメの家を食い潰すという表現がありましたね。ですから、まあ、教会が集う人たちの家を食い潰す存在になっていいわけがないわけですよ。だから単純に全部捧げましょうねということではおそらくないね。じゃあ私たちはこのヤモメの姿から何を学ぶかということなんですが、その前に注意書きとして、まあ、お金持ちが悪くて貧しい人が善だという、まあ、単純な構図ではないということは押さえておきたいなと思います。まあ、マルコのシリーズの中でも 何回かね触れてますけども、お金イコール悪ではなくて、問題はそのお金が持っている力のことですよね。 まあ、いつも参考にメッセージを聞かせていただいている牧師さんが、まあ、こんなことを言っていました。確かにやもめは貧しくほとんど何もない中からそれでも全財産を捧げたというのは非常に素晴らしい信仰だと。けれど逆に言うと、ほとんど何も持っていないからこそ全部を捧げることができたのではないか。例えば仮に100円持ってる人がいて、もう一人は1億円持ってる人がいて、この2人にですね、全財産を捧げなさいと言った時に、明らかに100円しか持っていない人の方が、まあ、全部捧げやすいですよね。確かにそうだなと思います。100円しかない。これだけあったって仕方ない。だから全部捧げようと、まあなりやすいのではないか。けど1億円あったらどうか。いや、全部はちょっと、まあ、オークランドで家買いたかったらちょっと、って、まあ、なってしまいますよね。で、それは、持たざる者の特権、あるいは自由というか、自分でどうこうできるほどのお金、あるいは力がないからこそ、神様に信頼し、委ねることができるということが、まあ、あるのかもしれないなと思います。で、そうなってくると、もちろんお金持ちイコール悪ではないのだけれども、お金があるがゆえのチャレンジというのがあるのかもしれないですよね。お金があるからこそお金の方に頼ってしまう。自分で計算してどうこうしよう、コントロールしようとしてしまう。まあそういう誘惑というのが、貧しいやもめよりはあるかなと思います。で、まあ、それで言うと、まあ、私たちのほとんどがですね、大金持ちではないんでしょうけれども、このやもめに比べたらですね、お金があるわけですよ。で、それを踏まえた上で話戻しますけれども、私たちはこの貧しいやもめの献金から何を学ぶのか。それは、自分はどれだけ神様を信頼し、自分の人生のコントロールを明け渡しているだろうかということ。まあ、やもめがね、全財産を献金したというこの行為の是非、私たちがそっくりそれを真似るべきかどうかは置いておいたとして、別として、明らかなことは、この献金はやもめが神様に自分の人生の全てを信頼して委ねたという行為であったことは、まあ、間違いないであろうなと思います。44節の最後ですね。この女は乏しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからですとありました。で、この生活費と訳されているギリシャ語、まあ、命というふうに訳すこともできるんですね。彼女は自分の命を投げ入れた。命丸々、人生の全てを神の手の中に信頼し、委ねた。だからこそ、イエス様はわざわざ弟子たちを呼び寄せて、ほら見てごらん、あの人の信仰すごいだろうと。だとすれば、私たちが己に問うべきは、自分の献金の金額はいくらだろうかではなくして、どれだけ自分は自分の人生を神様に信頼しているだろうか、それともお金が持つ力に信頼しているだろうか、まあ、ここを問う必要があるかなと思います。もちろんね、口で全て委ねてますっていうのはたやすいですけれども、自分のお金の使い方、時間の使い方、リソースの使い方は、それをどのように反映しているのだろうかということですよね。もちろん金額ではないんですよ、献金は。けれども、数字として分かりやすく、どのくらい自分が神様に委ねているかということを、自分が測るのに非常に分かりやすい指標なのかなとも思うんですね。まあ、教会によっては収入の10%と決めているところもあるようですけれども、私たちの教会は、まあ、自由献金です。だから心に示されるまま喜んで捧げられる金額、それが収入の10%なのか、あるいはそれ以上、もしくは1%なのかもしれないね。ただ何でもいいんです。大事なのは、その献金するにあたって少しだけでも信仰が必要になる額であるかどうかということ。財布に余っている小銭をたらポロッと入れるというのは、まあゼロじゃないからいいですよね。けれど、おそらくそれは神様を信頼しなくても多分できるんじゃないかなと思います。繰り返しになりますが、お金イコール悪ではない。けれど、お金イコール力であるということは間違いないであろうなと思います。その力に信頼を置くのか、 神様に信頼を置くのか、この問いかけに、まあ、献金という具体的なアクションを持って私たちは答えるということですよね。まあ、それで言うと別に私たちの教会じゃなくてもいいんですよ。献金する対象っていうのは神様が示されたところに、それこそ人に向かってというよりは神に向かって捧げるという意識が大事かなと思います。最後にですね、ある綱渡り名人の話をして終わりにしたいと思います。まあ、1859年、シャルル・ブロンダン、まあ、こういう一応 実際にいた人みたいですけども、という綱渡りの達人がですね、ナイアガラの滝に綱を渡してそこを渡るという偉業を成し遂げました。まあ、当時ですね、多くの見物人がこう現れたそうです。で、まあ、彼はただ渡るだけではなくして、まあ、竹馬で渡ってみたりとか、その自転車で渡ったりとかですね、あるいはこう調理器具を綱の上に持ち込んで、そこでオムレツを作って食べるみたいなパフォーマンスもしたみたいですけれども、その全てのパフォーマンスを危なげなく行って、集まった群衆はもう大盛り上がりですね。すごいと。でそのパフォーマンスの一つの中に、この手押し車、をこう押しながら渡るということが目隠しをしてあったそうですけれども、でそれも行って帰ってできました。次にですね、いやじゃあ次は私は誰か人をこの手押し車に乗せて綱渡りをしたいと思います、ね、盛り上がるわけですよ。おーすごい、いいと。私にそれができると思いますか皆さんと呼びかけると、群衆は拍手を持って、あできるよ、お前ならできるに違いないとこうリスポンスするわけなんですよね。でそれを受けてブロンダンはさらに続けます。では誰か実際にご協力いただける方はいますか。でこれにさすがに誰も答えない。沈黙が流れると。それは実際にその手押し車に乗るということは万が一ですよ、失敗すればそれは死を意味していました。そんなリスクを犯すことはできない。信じるということは口だけではなく行動を伴う、まあそういうお話で、もちろんいきなり命の全てをかけるということはまあ難しいかなと思いますね。ヤモメが全財産を捧げたというのも非常に特殊な状況だったと思います。しかしながらやはり信じるということはリスクを伴う。何もリスクがなければ信じるという信仰自体がそもそも必要なくなってしまいます。いきなり人生の全てではなかったとしても、少しずつでもいい神様に委ねて捧げて、そうしていくうちに、ちょっとこれ捧げてしまったら心配だったけれども、今回も神様は自分の面倒責任を持ってくださったな、まあ、そういうですね経験を積み重ねていくうちに、お金だけではなくして自分の人生を神様に少しずつこうお任せできる割合っていうのがまあ増えていくのかな。でそれこそが信仰が成長していくということだと思うんですね。大事なのはですね、自分の心はどこを向いているのかということをしっかり見定めて、神様あなたに信頼します、神様あなたに心を向けたいですということを、まあ、行動を伴ってやっていくということがまあ大事。目に見えるところではなく見えないところに目を留めて歩んでいくものでありたいなと思います。お祈りします。恵み深い父なる神様、私たちはやっぱり人の目が気になりますし、なかなかどうして目に見えるものに全部目を奪われてしまいますけれども、あなたは心を見られる方です。どうか私たちが自分の心をあなたに向け、あなたに信頼し歩んでいくものとしてくださいますように助けてください。献金をする、信仰を持って行動を起こす、すべてあなたのためにすることができますように助けてください。感謝して、その名前によってお祈りします。アメン。